はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。じゃあ今日出演してもらうの研究室の相馬さんとカン君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介をお願いします。
はい、南研究室修士2年の相馬亜美です。よろしくお願いします。
はい、はい、南研究室4年のカンミと申します。よろしくお願いします。
はい、今日はあの日付としては11月の12日ということで、まあ、ちょっとこう秋が深まってきましたね。なんかもうだいぶもう寒くなってきたっていうか、まあ、相変わらず時間が時を経つのは本当に好意のごとしでさ、困ったなって思うんですけどまああのこう紋切り型の上等句を言いたくはないんですけど、まあこれ本当にね、人生っていうのはこうさっと過ぎその本当にすぐ過ぎていくもんだなと思いますけども、皆さんはじゃあ最近どうですかね。最近こう11月の半ばっていうことなんですけど、はい、まあ、ちょっとその近況報告っていうかさ、そこから始めたいと思いますけど、韓国はどうですか最近。
そうですね、最近、まあ、卒業設計のなんか現地に見学というか、いろんな場所にいて、卒業設計についてもちょっと頑張っています。
まあ、カン君も結構なんか真面目にやってるよね。なんかいろいろちゃんと見に行ってね、
はい、
真面目に取り組んでるなっていう感じがするよ。相馬さんはいかがですか。
はい、私は先月ずっと旅行とかでいなくて、その生活リズムがかなりあのいつもと違ったのをこの2週間くらいで、まあ、やっと戻ってきたかなっていう感じ
まあ旅行行ったらそれってあるよね、
はい、
そうだね。あの今相馬さんが話してたのはちょうど僕らあの先月のね10月17日から19日にかけて、三大学合同ゼミ旅行っていうのをやったんですよね。でそれは何かっていうと、国士舘大学の南研究室とあのそれから杉山女学園大学名古屋のね、村上研究室、それから静岡文化芸術大学の、まあ、天内研究室っていう3つの研究室で3つの大学で、合同ゼミ旅行をやりまして、その時にあの伊勢とそれから、まあ、上島っていうね、あの、まあ、小さな島に行っていろいろと建築を見たりしたんですよね。でその後もじゃあ相馬さんはいろいろ旅行で回ったの。
そうですね、その後名古屋に寄って、で、まあ、一度帰ってきた後に、まあ、学校の授業とかがあったので、その後京都と奈良に行った1週間くらい。
あ、そうなんですか。
はい、
そしたら結構いろいろ見たんだね。例えばどういうものを見たんですか、京都と奈良では。
京都と奈良に母親と行ったので、
あ、そうなんですか。
はい、あの、あんまりその、ま、建築を見に行っていうよりも、ま、ちょっとお母さんと一緒に、お母さんが結構なんか、ま、好きなところとか、10年前くらいにもう2人で京都に行ったので、その時と同じ道をたどったりと
か、あ、いいね、
いろんな思い出話
いいねそれ
してました。
あ、それはすごいいいね。お母さんと一緒にね、
はい、
ちょうどなんか紅葉が綺麗な時期なんじゃないですか。
そうですね、そうだった。ちょうどその、綺麗に色づいた赤と黄色とその緑が あったので、もう真っ赤な紅葉よりも綺麗なんじゃないかなってちょっと思いました。
あ、色がね、はい、いろいろとこう混ざり合ってね、そうだね。そうですか。カン君は京都と奈良って行ったことある。
いや、ないですね。
ないの。
ない
の。
韓国も行った方がいいよ、
はい、
それは行った方がいい。せっかく日本にいるんだったら、はい、京都と奈良は絶対行った方がいい、
はい、
なんか京都は半分くらい外国の方だったようなそのくらい多かったですね。
あ、今の時期ね、
はい、
例えば、まあ、全部は言えないにしても、あの京都だったらどういうところに行ったんですか。
京都は、まず金閣寺で中に入らず写経をして。
写経したの。
はい、
へえ。
以前もしたのでまたやろうねって言ってて、それやったりとか、あと桂離宮を申し込みしていたので、そこ初めて見に行ったりとか。
あ、見に行ったんだね、桂離宮に、はい、へえ、すごいね。それはじゃあお母さんと一緒に。
そうです。
そうですか、それはよかったね。そうか。なんかね、あのカン君もね、はい、今相馬さんが話した桂離宮はね、外国の人もよく見に行ってるし、はい、あのいくつかねすごく重要な建築が京都に本当にたくさんあるのね、
はい、
世界遺産になってるものもたくさんあるし、今相馬さんが言ったのはその金閣寺とかね、 要するにそのシルバーテンプルとそのゴールデンテンプルなんだけど、 あとはその例えば、龍安寺の石庭っていうね庭とかね、そういうねすごく有名なものだけはね言っといた方がいいと思う、
は
いろいろとねその自分の空間のアイデアの参考になるところもいろいろあるんで、ね、分かりました。じゃあね今日はこのレビューで、築地本願寺っていう建築作品を取り上げたいと思いますね。まあ、実は今その相馬さんが話してたような日本の古建築とも関連がこうあるといえばある建築なんですが、まあ、これもお寺です。で作られたのが1934年ということで、設計をしたのがその伊藤忠太、まあ、日本 の, その近代建築のまあ黎明期というか先駆けをですね成した一人建築家の一人なんですけども、まあ、非常にこう重要な建築理論家であり建築家であった人なんですが、この伊藤忠太さんが設計した東京の築地に建っている築地本願寺、まあ、今もありますけどね、まあ、これをレビューしていきたいと思いますね。でこれは関東大震災でですねその築地本願寺っていうものが、まあ、非常にこうやられてしまってですね、もともとあったものがで、まあ、それをこう再興すると再築するっていうようなことで新しく建てられた建築なんですね。まあ、関東大震災自体はその1923年ですけども、まあ、それから約10年後ぐらいにできたっていうふうなことになります。で今も築地の非常にこう中心地に立っているんですけども、まあ、伊藤忠太さんっていうのはですね1867年に生まれて1954年に亡くなってるんですけども、文字通り日本の近代建築の最も重要なところを担った一人なんですよね。で、まあ、その一番よく知られていることの一つとしては、まあ、建築っていう言葉をまあこう考え出したとかですね、あるいは日本に建築っていう言葉を世に広めた、まあ、第一人者でもあって、もともとその建築学会っていうのはその造花学会って言ってたんだけども、それを建築学会って名前にしようっていうふうに提唱したのが伊藤忠太さんで、でまあもともと建築っていう概念は日本にはなかったんですよね。建築ってその西洋発の考え方なので、それを日本に定着させる際に建築とは何かっていうのを改めて考え直して、西洋 の, その建築の概念と日本の建築の概念っていうものをうまくこうつないで、でそれを日本にこう展開させていくっていうふうなことの、そういうふうなこの役割を担った人物だったんですね。まあ、東大の建築学科を出て1893年に法隆寺建築論っていう非常にこう有名な論文を出して、まあ、それがこうよく知られてるんですよね。で要するに何かっていうと、法隆寺っていう日本のね、まあ、法隆寺はその西暦、7世紀ですか、7世紀に日本で作られた非常にこう古い、まあ、世界最古の現存する木造建築と言われてますけども、その法隆寺と実はパルテノン神殿っていうものがつながってるっていうようなことを言ったんですよね。それ何かというとこう柱が膨らんでると、エンタシスっていうんですけど、実は微妙に柱が膨らんでいて、まあ、法隆寺とそれから、パルテノン神殿っていうのは非常にこう似てると、実は源流が同じですっていうようなことを、まあ、仮説を立てたりですね。それからこの人は世界各国をもうこう旅して、中国とかインドとかいろんなところを旅して、ものすごい膨大な記録を残したんですね。でこれ漫画も書いてる、漫画も結構残ってて、非常に不思議な人です。すごく精力的な人で、でも一方で日本にも建築をたくさん作っていて、お寺とか寺院系 の, その建築が多いんですよね。寺院系の建築が多いです。実際京都にも残ってるし、京都の平安神宮はこの伊藤忠太の設計ですし、他にもその伊藤忠太が設計したものがあるんですよ。で他にもいろいろあります。他にもいろいろあって、でそのデザインがまあよく言えば非常にこうエキセントリックでエキゾチックで、まあ、悪く言えば少しおどろおどろしい感じがする。でまあちょっとこのデザインが不思議なのは、本当にこうインドの建築っていうかね、インド風 の, そのデザインのその要素っていうものが取り入れられているし、まあ、この築地本願寺はこう左右対称シンメトリーで非常にこう威風堂々とした建築なんですけども、いわゆる日本の、社寺仏閣のデザインとはちょっとこう趣を異にしているっていうかね、趣は異なっているというふうな感じがするんですよね。まあ、ちょっとね僕の方でざっくりそういうふうな概説をしてしまったんですけども、じゃあ2人にね少し話を聞いてみたいと思うんですが、この築地本願寺ね、じゃあ相馬さん、この築地本願寺に関してはどういうふうにこう感じましたか？
私はこの築地本願寺は外観は見たことあるんですけど、うん、中が車窓をしていたか何かで入れなくて、うん、入ったことないんですけど、うん、写真を見るとその、うん、この外観のその荘厳さとかが、うん、まあそのまま中にもあってっていうようなイメージはあるんですけど、うん、このその日本のそのよくあるというか、うん、そういうのとはその異なったその外観が今であれば、うん、まあそまあそんなに違和感というか、まあ、はそこまでは受け入れられないっていうのはないと思うんですけど、当時これが受け入れられていたのか、それともその受け入れられないことに対してのなんかそういうのだったのか、そういうのはちょっと気になります。
なるほどね。そうだね、あの明らかにそのお寺や神社 の, その気配と違うから、まあ、でもそういうお寺や神社のようなその本陣と内陣があって、あの非常にこうなんていうか神聖な場所だっていう風な気配は確かにあるわけなんですよね、うん、そしてこれカン君これ見てどう思う？
そうですね、あの1934年に建てれ、あのその時に、うん、まあ宿地でとしては、うん、まあ、珍しいの鉄筋コンクリートの、うん、なんかお寺っていうか建物なんで、うん、で、まあ、今もなんか、まあ、地あの築地の町に代表的な、うん、まあ、お寺に言われますね、
うん、そうだね、鉄筋コンクリートだから確かにこの時代としてはすごく珍しいし、あの内部空間は特にその柱と梁っていうものが非常になんていうのかな、この鉄筋コンクリートなんだけど木造を模した形になっていて、ある意味その西洋と東洋の融合でもあるし、もっと言うと例えばインドとか中国とか日本とか韓国のね、いろんなデザインをまあうまくこうなんていうかミックスしてる感じがあるんですよね、うん、そういう意味ではなんていうのかな、ちょっとこう様式としては亜流というか、うん、本流ではないっていうような感じがちょっとあってね、まあ、インド風に見えるんだけども必ずしもインド風でもないし、あのモダニズムのデザインの要素がある一方で西洋のその様式的なその影響も見られるし、まあ、でも一方でその中国とか韓国とかインドとのつながりっていうものもあるようなね、なんか不思議なそのデザイン様式ですよ。だからこうまあ混成様式っていうか、本当にこうなんかいろんな様式をあのぶち込んでそれをこう混ぜ合わせたような、でそれ出来上がったような、まあ、そういう意味では非常に特殊なデザインですよねっていうような感じはします。でただね、これあの今見てるみんなで見てる資料に、あの例えば立面図なんかを見るとね、あの国会議事堂となんとなくちょっと気配は似てるんですよね。時期的にはちょうどほぼ同じです。日本の国会議事堂は出来上がったのが1936年なんだけども、あれはそのいろいろ紆余曲折があって、実際に出来上がるまでにあのコンペが行われてからすごい時間かかってるんですよ。要するにもう10年20年単位で時間かかってるから、結局この築地本願寺とほぼ同じ時期にできたと考えていいんですよね。もちろん国会議事堂の方が全然大きいですよ、大きいけど真ん中に大きなタワーがあって、両端にこうちょっとその小さい、それよりも小さいタワーが立っていて、すごく横長に長いっていう意味ではね、国会議事堂とデザインは違うけども実は似てるところもあるんですよね、うん、でこの1930年前後っていうのはあのデザインとしては例えばね、定款様式って言われてるデザインが結構出てきた時期でもあるんですよ。定款様式って何かって言ったら、あの帝国え、あの、エンパイアのその帝国の帝っていう字にあの冠って書くんだけども、要するにその鉄筋コンクリートの建物の上に例えば瓦屋根を乗せたりとか日本風の屋根を乗せるっていう風なデザインがあのいくつか出てきてあのいた時期ではあるんですよね。今ちょうどここにね、あの手元にですね、近代建築史の図集が諸国社がやってる本があるんですけども、ちょっと皆さんに紹介しますけども、例えば定款様式としてよく知られている建物っていうのはここにね出ていて、まあ、これはちょっと違うんですけども、鉄筋コンクリートの上に瓦屋根が乗っていたりとかする建物っていうのは当時定款様式っていうふうに言われたんですよね。で日本にもね、あの今でもいくつかそういう定款様式の建物があります。こんな感じで鉄筋コンクリートなんだけど下にあの上の方にこう瓦屋根が乗って日本風になってるみたいなね、こういうふうな建物、それが定款様式って言われるんですよね。でまあね、定款様式の影響があるかどうかっていうのはこの建物に関してはまあそういうふうにちょっと言えないですけども、ある意味鉄筋コンクリートの建物にそういったその様式の屋根を乗せるっていうふうな 部分についてはね、ちょっとこう定観様式的なあのデザインメソッドっていうものをちょっと応用してる感じもあるんですよね、うん、これね、普通に入りますよ。僕ももちろん入ったことありますけども、たまたまね、相馬さんたちとは大学院生の人たちとプロジェクト その調査で築地行った時はたまたま入れなかったんですが、普通に入れますから、もしもね皆さんまた築地に行く機会があったらね、ぜひね韓国に行ってみたらいいと思いますよ、はい、うん、これは結構見応えありますからね。僕ね、これ伊藤忠太の漫画、僕もちょっと見たことあるんだけど、これ漫画を研究者で買ってもいいかな、これ結構面白いんだよ、伊藤忠太の。
ちょっと見てみたい
です。ね、あれも確かちょっと出てたと思うんだけど、ちょっと研究者伊藤忠太の漫画買ってもいいかもしれないね、うん、そんなところでしょうかね。まあ今ね、オリンピックがこれからそのね2020年に東京で行われるということで、結構この築地のあたりも例えばオリンピック村になったりとか、うん、オリンピックの関連施設がねこの辺 その築地市場のあたりもできるかもしれないという話になっていて、まあ、それも含めてね、結構この辺はね、これから注目される場所になってくると思いますよ、東京でもね、うん、まあ、そんな感じがしますけども、そしたらね、まあ、レビューとしては大体こんな感じでいいのかなと思いますが、皆さんいいでしょうか、どうでしょうか、すみません、いいですか。うん、そうだね、まあ、これもだからもう80年経ってるのかな、今2014年ですから80年ぐらい経っていて、まあ、でもやっぱりしっかりしてますね、やっぱり鉄筋コンクリートってしっかり作ると、まあ、50年以上有利に持つなっていうふうにも思うし、もちろん部分的にはそのリノベーションされたりね改修されたりしてると思いますけども、これあれなんですよね、中央のね本堂にあたる大空間が実質2階なんですよ、まあ、1階なんだけど1階建てなんだけど実質2階 でこう地下に下がっていく空間があって、つまり大雑把に言うと地下1階地上1階の建物なんですよね。地下空間もものすごい広くて、そこもね機会があったら見てみたらいいですよ、普通の人たちが使うホールとか休憩スペースみたいなものがあって、結構ねその裏の空間も結構これ面白いですね、うん、築地本願寺 その歴史のストーリーがこの本堂のねそのパネルに全部ずらっと掲示されてますから、まあ、それはそれでね見てみたらねいいかなと思いますよ、はい、じゃあね今日はねレビューとしてはこのぐらいにして、あとはねサブテーマ、いつものようにサブテーマの話をしようと思うんだけど、今日はたまたまね大学院生の人たちが結構体調不良でなんか遅れたりあるいは早退したりっていうようなことが結構続いたので、まあ、今日もまたね前も一回ちょっとやったんですけども、まあ、健康と美容っていうテーマでね、まあ、美容はまあ男はちょっとあんまり関係ないかもしれないけど話をしてみたいなと思うんですけど、その健康と美容っていうテーマでそもそもどうでしょうかね、何を言ったらいいんだろうね。
どうします
そもそもは何か気をつけてることはありますか。
健康にはそんなに気をつけてるわけじゃないんですけど、私結構季節の変わり目は今まで結構風邪をひいてたんですけど、今年に入ってからそんなにあんまりなくて、グリーンスムージーをこう最近始めたので、
すごいね、
それもなんかちょっと関係してでも美味しいんです、だから続けられるんです。
偉いね、それ偉いね。それグリーンスムージーは何を入れるの。
まあ1日に3回くらい今飲んでるので。
すごいね
で、まあ、その時によって違うんですけど、うん、まあ、バナナと豆乳は割と必ず入れて、うん、あとリンゴか、うん、今だったらみかんとか、うん、どっちかを入れて、うん、で葉物を1個入れるんですけど、うん、ほうれん草か小松菜か、うん、今の時期カブの葉っぱとかも、まあ、割とオーソドックスな作り方なんですけど、うん、結構美味しいです。
すごいね、それ完璧じゃん、ね、いや今のね相馬さんの組み合わせは結構完璧だと思うよ、うん、かなり僕もねスムージーをね結構コンスタントに飲んでるんだけど、僕ねティファールのね、
はい、
ティファールのそのミキサーを国の先生にねそのねもらったんだよ、もらってそれを使ってて、それでねなんかね結構ね今相馬さんが言ってるのとちょっと似てんの、ねその豆乳とねバナナでしょ、でバナナはその抗酸化力が高いからすごくいいの、豆乳もすごくいい、豆乳はイソフラボンが入ってるから、それでね、あとね まあ、確かにリンゴもすごくいいの。リンゴポリフェノールで。それで、あとね、ブルーベリーを時々、ブルーベリー入れることがあって、あとココアも時々入れるね。ココアも結構いいんだ。ココアは、ココアもポリフェノールが入ってるのね。それから、まあ確かにね、ほうれん草はすごくいいの。ほうれん草組まずは。そう。ほうれん草はすごくいい。ビタミン A が入ってるからね。それからまあね、まあみかんも時々入れることはあるんだけど、大体その辺、それからね、あとアーモンド。アーモンドはすごく体にいい。
私もたまにくるみを砕いたの入れて
るの。
はい。
さすがだね、そもさん。いや、そもさん結構それ完璧に近いと思う。
よかった。
それはね、結構僕はね、スムージーのね、そもさんのやつとね、今近い。まあそれはね、本当そうそう体にいいと思うんだけど、韓国は何か気をつけてることある？健康、
そうですね、
ヘルスケア、まあ、
食瞬間というか、まあ、朝の起きて、うん、まあ、行ってきてバナナ1本食べて、うん、あとなんかランチの、まあ、昼間、まあ、できればいっぱい食べてもいいんだけど、うん、まあ、特に寝る前にとか、まあ、夜の時少なめに食べて、
うん、そうなの、偉いね韓国。
それだけ、まあ、
してるね。あ、夜少なめに食べて。
そうそう、
まあ、韓国健康そうだもんね。
うん、元気そう。
で、韓国さ、なんかしかも結構さ、身長高いしさ、なんとなくさかっこいいしさ、なんかちょっとどっかその韓流スターみたいな感じじゃない。気をつけてね、すごい偉いね。
はい。
そうなの。それはまあ気をつけるの大事だね。
はい。
そうですか。まあね、僕もね、僕時々みんなに話すんだけど、僕も結構いろいろ気をつけてて、以前ね、僕もちょっと体の調子を悪くしたこともいろいろあったりしたので、かなり相当気をつけてるのね。で、まずね、エリカ・アンギャルっていう人がね、この人は結構すごい有名な人で、エリカ・アンギャル、エリカ・アンギャルの本みんな読んだ方がいいよ。エリカ・アンギャルは要するにミス・インターナショナルとかを指導してる栄養管理士みたいな人なの。でも、ものすごいよく知ってて、要するに本当に体にいいものは何かっていうね、一番重要なことの一つは何かって言ったら、例えばオリーブオイルとかね、オリーブオイルとかを使うこと、要するに油っていうのはいいものと悪いっていうのはすごい分かれてて、要するに一言で言うと、その植物性の油を使うのがいい、動物性はあんまり良くない、ね、でもちろんね、なんかあんまり極端に気にしすぎてもダメなんだけど、肉を食べすぎるのはあんまり良くない。もちろんね、必要なんだよ、必要だけど、そればっかり食べるのよくない。でもなるべく、要するにこう、日本人って基本的に野菜が少なくなりがちだから、なるべく野菜を意識して摂るっていうふうなことと、それから果物だよね、野菜と果物で、果物はでも糖分があるから、うん、極端に摂りすぎるとやっぱり太る原因にもなりかねない、うん、で、そのね、要するにまず油でしょ。油は基本的にその、まあ、オリーブオイルがやっぱりすごくいいんですよね。だからオリーブオイル、アーモンド、それから植物性油脂、ね、それからもう一つは、そのエリカ・アンギャルが言ってるし、これはいろんな人が言ってるんだけど、白いものは取らない。要するにね、白いものは悪魔の粉と思えって書いてるんだよ。いや、本当これはすごい重要で、だから僕ね、白い砂糖もね、絶対取らない。白い砂糖すごく体に良くないよ。だからね、甘いものを取るときは蜂蜜か、もう黒砂糖、要するにその沖縄で作ってるようなね、黒砂糖、まあ、蜂蜜が一番いいんだけど、蜂蜜のね、そのウィークポイントは何かって言ったら、液体だから虫歯になりやすい、で太る、糖分だから。だけど体にはすごい、本当はロイヤルゼリーがすごくいいんだけど、ロイヤルゼリー高いからね。で、蜂蜜ね。それから あとはね、もっとそのね、言うと、白米は本当は白米よりは五穀米とか雑穀米の方がいい、本当はね。まあ、でもさすがにそれを完全にその、ね、食べないということは難しいと思うんだけど、それとあと白いパンよりは色のついてるパンがいい、要するに基本的に色がついてるものがいいんですよ、緑黄色野菜とか何でも。白いものは原則体に良くない。でも一番体に悪いのは、コーヒーとかに入れるフレッシュミルク、あれはむちゃくちゃ体に悪い。だから僕絶対ね、あれ出されても飲まない。あれはもうね、だから研究室で、ね、買わない方がいいよ。あれ研究室で買うのやめよう。あれむっちゃ体に悪いから。こんなこと言ったらさ、その食品会社からクレームが来るんじゃないか。大丈夫かな、大丈夫かなこれ。まあでも仕方ないよね、これ本当のことだから。これすごく体に悪い、まあ、あれもだからショートニングとか入ってる可能性あるよ。ショートニングはね、すごく体に悪いから。マーガリンとかね、マーガリンはむちゃくちゃ体に悪い。 これマーガリンの会社の人聞いてたらまずいんだけど、でもマーガリンがね体に悪いって僕調べて知ってね、それで僕ねもう瞬間的にね家にあるマーガリン全部捨てたもん。もう全部捨てた一瞬で。マーガリンはものすごく体に悪い。これはねあのショートニングっていうのはトランス脂肪酸が入ってるから動脈硬化とかにも関係するし、で僕はねいや僕ねこれ正直言うんだけどねすごく後悔してることあるんですよ。もっと僕ね自分が若い時から気をつけておけばよかったなと思った。でだからね本当はね体が丈夫じゃなかったり病気がちの人の方がいいと思ってるの僕は。なんでかっていうと体に気をつけるから、うん、よくね例えばねスポーツ選手とかでねすっごいねこう病気にならない人とかがね40代50代になってね急に亡くなったりとかねすごい病気になったりするでしょ。であれはね自分の体に気をつけないからだよ。だからね例えばね女の人とかで美容に気を使ってる人とかはすごいねよく知ってる。もう若い時から若い時からすごい気をつけてる。あのね大体ね僕の考えではその芸能人とかも2種類に分かれて、全然体に気をつかない人とすごい体に気をつけてる人とすごい体に気をつけてる人はもう20代ぐらいからすごいよく知ってる。特にその女の人とかだからねローラとかすごい詳しいよ。ものすごく詳しいもんそのね美容とか健康のことに多分すごい研究してると思うんだよ。だからね君らもねそれ分かっといた方が絶対損しないよ。損しない、うん、まあ、君らは若いからねもちろんねすごい細かいことは気にしなくても僕いいと思うけど、でも少なくとも知っといたらいいと思うんだよ。だから本当はね栄養管理士とか農学部を出た人のね知り合いがいたらいいと思うんだよね。知り合いいるでしょ。
はい、何か
いんの。
何かいます。
あ、そうなの。なんでいんの。
高校の時の友達で3人いますね。
そうなの。
はい、
それはいいね。それはかなりさいいと思うよ、
はい、あとは美内先生もすごい詳しいのでそう参考にさせてもらってます。
いやもう僕ね常に研究してるからね。だから僕ねもうねこうね例えば買うでしょそのスーパーとかでさ、もう全てチェックするもん。全部全部チェックして。でもねもちろん 100% をそれを排除することは不可能なんですよ。だからなるべくそれが少ないものにするとかねっていうふうにこう考えるんだけど、だからすっごいチェックしてる。だから君らもねこれ調べた方がいいよ。だから前も言ったんだけどね、その例えばね果汁ね 80% のジュースとかね体によくないよ。果汁 80% のジュースってみんな体にいいと思うでしょ。そうじゃないよ。果汁 80% っていうことはあとの 20% に悪いものが入ってるって意味なんだよね。だから果汁 10% のジュースはもう完全に体に悪い。果汁 10% っていうのはもうね要するに体に悪いですっていうふうに書いてると同じだと思わないといけない。
飲まないです100%
そう。特にね女の子はね飲まない方がいい。その美容に関係するから、うん、で僕基本的にもうそのねいわゆる清涼飲料水は飲まないもん。まず飲まない。いやもちろんね 100% ではないよ。絶対にそれ排除はできないけど、原則として過剰 100% で、本当はね理想としてはかつ濃縮還元じゃない方がいい。濃縮還元っていうのは要するにそのね本来の意味での過剰 100% ではないんですよ。あれはね一旦その6分の1に体積を濃縮して、それを もう一回ねその溶解して溶かしてそのね体積を膨らませてるから。でねワインもね白ワインは体に良くないよ。
え、そうなんですか。
そうワインは体にいいと思ってるでしょ。そうじゃないんだ。赤ワインと白ワインって全然意味が違うの。色が違うだけじゃないよ。白ワインっていうのは赤ワインよりも加工がもう一段階多いの、はい、でそこで余計なものが入ってるから、ワインを飲むんだったら絶対赤ワインで、白ワインが体にいいと思ったら大間違いで、白ワインはどっちかっていうとそんなに体に良くない。だから要するに加工されたジュースと考えないといけない側面が。
それはさっきの先生のおっしゃってた白いものは体に良くない
そうそうそう、それにつながる、それにつながるところあるよ。であとねあれだよ、サプリメントもね絶対に体にいいとは限らない。だから僕はサプリメントも相当厳選して飲んでる。いろんな人のね意見を聞いたりとかリサーチしたりとかして、まあだからねやっぱりね漢方薬とか東洋医学っていうのは大体みんなそこに行き着くよ。であとねスポーツとかね運動とかするでしょ。それも僕すごい研究してて、何がいいか、例えばねこう、まあ、テニスやったりとかね野球やったりとかゴルフやったりとかいろいろあるでしょ、まあ、もちろん何やったっていいんだよ。何やっても好きなようにやればいいけど、 僕はそれを相当研究して行き着いた結論はね、人間にとってそのロングランでやっていいその、ね、スポーツとか運動とかトレーニングっていうのは要するにこうウォーキングとジョギングと水泳とヨガしかないね。僕はね、おそらくこれだと、要するにさ、テニスプレーヤーのさ、錦織だってさ、専属のヨガのね、専門家つけてるんだもん。だからヨガやってんねん、みんな。本当のスポーツ選手で、すごい考えてる人たちはみんなヨガやってる。マドンナとか、みんなヨガやってんの。要するに人間の体って歪んでいくから、その人間の体の歪みを、補正する、その運動っていうのは、もうこの4つしか僕はないと思ってる。あとは全部ね、体が歪む運動なんだよ。例えば野球ってさ、片一歩だけ使うじゃん。テニスも要するに片一歩だけ使うでしょ。だからステフィグラフとかも、ね、テニスやってる人って、片方の腕だけが長いんだよ。だから体が歪んでいくの。まあだからそれはね、スポーツでやる分には別にいいんだけど、要するに全身運動で、かつその長い目で見ていいっていうのは、もうこの4つしかないと僕は思ってる。だからね、やっぱりね、これね、総合的に考えて、要するに原先生がね、原博先生がね、人間は慎重に生きないといけないと。要するに歩くときもね、要するにね、車にね、ぶつからないように端っこに歩かないといけないとか、そういうこと言うんだけど、これね、健康に関してもね、すべてにわたって慎重に生きた方が僕いいと思うよ。すべてにわたって慎重に生きたって、もちろん人間は思い通りにいかないよ。もちろんいけない。その個人差もあるし、体質もあるからね、要するに遺伝もあるから。だけど、すべてにわたって慎重に生きておいた方が確率的に、うまくいく確率が高い。と思うよ。だからね、一番わかりやすいのは、タバコだよね。タバコは、体に良くないって、それは明らかにそうで、僕もね、ずっと自分がタバコ吸ってたからね、それ調子悪くしたことあるんだけど、タバコと酒って言うでしょ。でも酒はね、百薬の長とかって言って、少し飲む分には逆に体にいいこともあるんですよ、お酒は。日本酒とか、そのワインとかは。ね。だけど、行き過ぎは良くないんだけど、あとはね、やっぱりね、基本的にね、やっぱり肥満になるのは良くない。だから要するにアメリカってすごいそれが大問題なの。みんなが肥満になるから食べ過ぎて、だからさっき韓国に言ったようにね、夜食べないっていうのは確かにそうで、若者だから君はそんなに気にするじゃないけど、それすごい気にした方がいい。あとね、要するにね、これ本当にこの話になったらすごい長くなるんだけど、人生における最大の節約は何かって言ったら病気にならないことなんだよ。病気になったらすごいお金かかるから。例えば糖尿病になるとか、僕の知り合いでもね、もう僕の年になったら病気にかかってる人いるわけですよ。糖尿病になってる人もいるよ。痛風とかね、いろんな病気にかかるでしょ。で、透析やってる人もいるし、いろんな人いるんだけど、病気になったらすごいお金かかるのね。で、病気になることと、あとやっぱりお金かかるね、不妊治療ってすごいお金かかるの。だからね、子供を産む人を産みたいと思うんだったら、なるべくなら同じ人は35歳までには子供を産んだ方がいいかもしれない。不妊治療ってすごいお金かかるから。一番有名なのは国会議員の野田聖子さんで、野田聖子さんは不妊治療とそのね、いろんなもろもろで何千万もお金使ってんだよ。5000万って言われてるよね、だから。不妊治療で。だからね、要するにね、これは難しいことはあるよ。もちろんね、人間のいろんなタイミングもあるから一概に言えないけど、そのことを何も気にしなくていい人は何もお金使わなくて済むわけじゃん。病気だってそうだよ、ね、でも絶対人間は病気にかかる。どんな人間だってその無病息災ってことは絶対ないから、絶対に一生においては病気にかかるけど、なるべくそれを回避するように持っていった方がいい。でこれはね、建築活動においても意味あるんですよ、実際に。人間って、ね、病気になると気弱になるから、なるべくならそうならないように自分を持っていった方がいい。だけどやっぱりその自分のもともと持病があったりとかいろんなことがあるじゃないですか。そうするとね、それをどういうふうにしてね、コントロールしたらいいかっていうことを考えておかないといけないんです。そう思うよ、
はい。
だからこれ結論はないんだけど、これ相馬さんどう思う、これこの健康問題
健康問題ですか。でも私も結構なんか前になんか病気して入院したこととかもあったので、でなんかこう年々いろいろ気にし、なんか自然と気にしてきて、病気しないで、 いれば人生のいろんな選択肢も広がるのかなと思いながら、南先生 の, あ の, その健康とか栄養に関する話を聞くにつれ、どんどんどんどんその健康志向に私寄ってって、私もあの普通のもうオリーブオイルしか使わほとんど使わなくて、蜂蜜も毎日摂取
なるほど
してるし、なんかどんどんそっちに寄ってってるなってい
う。いやでもなんか確かにさ、そもそもなんか健康になってきた感じするよ。いや僕1年生の時から見てるけど、
はい、
なんかそんな感じとする。
でも南先生のおかげ
で。いやいや、そんなことないけど。いやもうこれ本当にね、気をつけて、で損することないもん、健康って、
はい。
絶対損することない。うん。あれね、こういうふうに思った方がいいんで、つまりね、自分が健康だと思わない方がいい。健康だと思うと、自分がね、もうむちゃくちゃやったっていいと思うでしょ。でも人間そんなことないから。そんなね、人間って大体同じだから、そのどんなに強い人間だと思ってもね、絶対そんな風にならない。だからスポーツ選手とかがね、よく本当にすごい病気になったりするんだよ。本当にすごい病気になってね、あの本当に配信したりしてるけど、それは自分を慢心するからなんだよね。だからもうね、自分が病気になると思って生きた方がいい。だから僕ね、あの週に1回ジムに行ってるんだけど、あの僕ね、ジムに行ったらね、もうね、1日もうジムに行くでしょ、4時間半ぐらいいるんだよ。4時間半ぐらいもうね、もうすごい入念なので、まずね、ジムまず行くでしょ、
はい、
まずストレッチ、もうね、いきなりもう、ね、スポーツやったらね危険だから、うん、ストレッチ、ストレッチを、ね、15分ぐらいでしょ、
はい、
それから僕筋トレやるんだよ。で筋トレもね、僕ね絶対無理しなくて、あの自分がねちょっと筋肉痛になるぐらいまでやるの。でそれ要するにね、全く楽だったら意味ないのね、
はい、
かといってやりすぎたら意味ないじゃん。で、まあ、君ら見ても僕若くないから、だから僕すごい慎重で少しだけ筋肉痛になるぐらいまでやるので、ね、その筋トレ30分ぐらいやるでしょ。でも自分の体の状態を常に確かめながら、それでね、あのその次僕何やるかって言ったら、あのね、そのスタジオがあるの、その中にね、スタジオでヨガやる。ヨガを40分とか60分ぐらいやる、ね、それから僕ランニングマシーンでだいたいね5キロか6キロ走るの。
すごい。
でだいたい時速10キロで、時速10キロで30分走ったら5キロでしょ。時速10キロで30分ということで、ちょうど半分だから5キロなんで、大体5キロから6キロ。僕はね、それもちゃんと計算してるっていうか、僕自分で測ったのね。一回僕ね、皇居一周ランニングしたんだよ。そしてちょうどそれが5キロなんで、ね、5キロだったら走るなって分かったから、大体5、6キロぐらい走るね。でその後僕なんかね、あのなんかね、こうブルブルね震えるマシンみたいなものでなんかね、こう乗るんだよ。だからそれでなんかこう筋肉のマッサージをして、それからまたストレッチするの。もうストレッチを入念にするの。それからね、なんかね、僕が行ってるジムはね、こうなんていうか、こうお風呂とかサウナがついてるから、そこにねこう入るんだけど、もう入るとすっごい気をつけてて、なんでかって言ったら、その西城秀樹とかね、西城秀樹とか長嶋茂雄はサウナで倒れて脳梗塞になったんだよ。だからもう必ずね、僕はね水をねその入る前に飲んで、しかもね長時間入らない。すごい気をつけてるから僕。だからもう自分がね、例えば脳梗塞とか心梗塞で倒れるって僕仮定して生きてるから、仮定して自分は病気になると仮定して生きて、その方が気をつけるじゃん人間って、ね、自分は健康だと思わない方がいい、うん、でもその方が絶対いいよ、うん、だからね、病弱な人の方が実は長生きする例ってあるんだよ。自分で気をつけるから、だから相当気をつけてるよ。それとは別に僕ね、時々ね、僕事務所の近くに、プールにね、たまに時々泳ぎに行くの。まあね、仕事がね、忙しい時はそんなしょっちゅうはいけないけど、さすがに。で、僕はね、あとね、もう一つね、あのね、こう、いろんなね、例えばこう、社会で活躍してる人がいっぱいいるでしょ。活躍して忙しい人。その人たちが、どういうふうな、その健康に気を使ってるか、常にリサーチしてる。そしたらね、結構ね、安倍首相はね、かなりコンスタントにね、ジムに行ってるんだよ。僕安倍首相のこともいつも、ね、あのリサーチしてるから、首相同棲で、首相同棲でねリサーチしてる。大体どのぐらいのね、そのペースでこういうことやったらいいかとかね、それをねかなりチェックしてる。だから何事もね、要するにね、あのね、アリストテレスとかね、要するにこう仏教でもね、仏教では中庸っていうことを言ってね、アリストテレスもね中庸っていうことを言ってるんだよ。でね、要するに中央って何かって言ったら、過ぎたるは及ばざるか今年で、真ん中ぐらいがちょうどいいってね、ニュートラルの。やりすぎは良くないし、足らないのも良くないと。で、これをね、続けるってすごい大事で、これはね、誰か他にも言ってたんだけど、 自分のペースでできるだけそのペースを崩さずに長く続けるっていうことがすごい大事なのね。要するに一番その最適な最たる例っていうのは要するにイチローじゃん。イチローってのは本当すごいっていうかさ、もうイチローはその化け物みたいな人で自分のペースを決して崩す、要するにアメリカでさ大リーグでやってるってことはさ遠征もあるし大変なわけじゃん。でもその中でその中で、ね、自分のペースを崩さずにずっとね怪我もせずに病気もせずにね何十年もやり続けてるっていうのはやっぱイチローはもうね本当すごいよ。だから大体みんな病気とかやられちゃうもんね。だからそれはね本当見習う点があって、皆さんもね長い人生の中でね自分のペースを崩さずに長くやるにどうしたらいいかってことをね絶対研究しておいた方がいいと思う。でね、僕が知ってる、ね範囲では安藤忠雄はやっぱり若い時からそれを結構考えてるらしい。僕はそれを国枝先生から聞いたけどやっぱりすごい健康に気を使ってるし、で安藤忠雄も昔は週に3回ぐらい泳ぎに行ってたらしい。それで僕驚いたのはレム・コールハウスは、まあ、今は違うかもしれないけど本当にねほとんど毎日泳ぎに行ってたらしいの。自分の健康管理のためにほとんど毎日泳ぎに行っててレム・コールハウスはね。それで要するにレム・コールハウスは中国でたくさん仕事してて、で中国に行ったらさ泳ぐとこないから中国の池で泳いでたらしいんだよ。すごくない？レム・コールハウス池で泳いでたの。自分でそのエッセイに書いてるの。泳ぐとこがないからその仕方ないから中国では北京で池で泳いだって言ってる。ちょっとおかしいよねそのぐらいすごいんだよね。そもそもなんか気をつけてることある？
あでも私もなるべく学校が忙しい時はなかなかそうはいかないんですけど、夜6時以降には炭水化物は取らないで8時以降は野菜程度にしてます。
偉い相馬さん、むちゃくちゃ偉いわ相馬さん。それはねすごいいいと思う。
長
い
目で見たらずっとはできないですけど、ね、学校にいるとどうしてもやっぱりこう時間のなんかいろいろ乱れてきて、
まあなあそれはそうだね、
はい、うん、
それはそうだよね。韓国なんか気をつけてることありますか？
そうですね、僕はねもう腰があんまり良くないんで。
腰が？
そう、バスケットボールやった時も。
あ、そうなの？そう、昔バスケットやってたの？
そう、まあ、ずっと今は、まあ、やってるんですけど。
今やってるの？
危ない、まあ、
そこに言ってないから。え、違う、なんでバスケットボールどこやってんの？
あ、日本ですか、
うん、
たまに外で新大久保の公園。
あ、そうなの？え、それなんかチームかなんかで？
いや、チームじゃない、もう友達と一緒なんか、
あ
となんか毎週の木曜日、うん、毎週じゃないかな、まあ、毎週の木曜日、新宿中華校の体育館たまにやってるんです。
あのね、腰が痛いのはね、一番いいのは水泳だよ。
あ、
水泳は腰痛防止と腰痛改善に、うん、あとはね、姿勢がすごい重要。人間の体っていうのは S 字カーブになってるから、S 字カーブが保たれるように立つなり座なりしないと、そのストレートネックになったりとか腰が痛くなったりするから、人間って基本的に腰と、ね、首が痛くなるんですよ。でそのね、今の一番最たる原因の一つはパソコンとスマートフォン、特にスマートフォン。だからスマートフォンをね見るときは絶対うつむかない方がいい。でも僕絶対うつむかない。スマートフォン見るときは電車でも絶対こうやって見る。すごい気をつけてる僕。
首ですか？
そう、
もう首はやばい。
だからね、うつむいてみたら首が痛くなるから、みんなもね絶対そうしない方がいいよ。それで
本読むときもですか？
いや、本読むとき、いや本読むときは仕方ないんだけど、でもなるべくそうしたら本読むときはもう目だけ下に見るとか。
あ、なるほど。
あとはあのね、目の運動をした方がいい。安藤忠雄はもうね空いてる時間にずっと目の運動してるの。そのね、眼精疲労にならないように
目の運動、
こう目のね、こう運動する、目のトレーニング、
前
目をこう動かす、ね、それで歩くときもすごい気をつけてて、あのね、もうすごい研究してるの。だからね、あの姿勢がね、よくするためにはね、自分のがね、もし子供が生まれたらバレエやらせた方がいいよ。バレエとか姿勢が良くなるね、ことをやらせた方がいいと思う。姿勢が悪くなるような、だから卓球とかあんまり良くないかもしれないな姿勢が悪くなるね。もうすごい気をつけてる。だからその S 字カーブになるようにね、だからね、ヨガがいいんだよ。ヨガ、だから僕ヨガのポーズすごい詳しいよ。もうほとんど全部知ってるもん。だから歩く時もすごい研究してて、いろんな人に意見を聞いたんだよ。整体の人とかね、カイロプラクティックとか、あの姿勢の研究家とかね。だからすごい気をつけてる。だからね、大雑把に言うとちょっと前のめりで歩くぐらいがいいんですよ。要するにそのぐらいが一番姿勢が良くなる。でストレートネックにならないようにするには、少し顎を引いて、そのね、首が痛くならないようにした方がいい。すごい僕気をつけてる。 で もっと言うとね、実はあのね、みんなね、要するに首が痛くなったらね、首をぐるぐる回すでしょ。で実はあまりあれ良くないよ。首をね、自分がね、何も考えずに、すごいぐるぐる回してたら、実は小脳梗塞になる危険性が高まるの。だから気をつけた方がいいんだよ。だから、あのね、ヨガの先生がやってるような、そのね、いろんなトレーニングでやった方がいいと思う。もう僕はすっごいそれ詳しい。
首となんか
カン君健康そうに見えるのに首が痛かったり腰が痛かったりするの。すごい健康そうに見えるけどな、カン君。
首となんか血圧の関係があります。
関係ある。
いや僕は血圧が高いんですよ。
あ、高いの、
うん、あのね、もちろん全部関係ある。全部関係ある。で、要するに首っていうのは一番関係あるのはもちろん脳と目なんですよね、
はい、
あの全部つながってるから。で血圧が高いっていうのはいろんな原因があって、はい、まあ、カン君は若いからね、別にあの高齢化のによる血圧が高いわけじゃないけど、やっぱりそのコレステロール、要するに善玉コレステロールと悪玉コレステロールがあるから、善玉コレステロールを増やして悪玉コレステロールを減らさないといけないんですよ。だからマヨネーズとかあんまり取らない方がいい。マヨネーズは悪玉コレステロールが増える、うん、あと味のものとかああいうの取らない方がいいし、
バーベキューとか焼き肉とか大変だから多分これは原因があるから
ね。それもあるけど、まあ、ただね、君は若いからそこまで気にする必要ないけど、あとはね、血流、人間にとって一番重要なのは何かって言ったら血の流れなんですよ。血の流れが悪くなると、例えば首とか腰が痛くなったと関連するから、血の流れを良くするにはね、いろんな方法があるんだけど、一つは指とかね、足のね、一番端っこ、人間の体の一番端っこの末端を刺激するってこと。だからね、よくその漢方の人とか生体の人が言うのは、爪もみがいいって言うんだよ。この爪を揉むの。それはね、足の先の指もそうだよ。ヨガの先生みんな結構それやるよ。なんでかっていうと、人間っていうのは一番末端が血流が悪くなるから。だからね、指先を刺激したりとかね、ペンを使ったりとか、あるいはそのピアノ弾いたりとか、指先を刺激するってのはすごくいいの、うん、あとはね、一番単純で一番大事なのはやっぱり歩くこと。これはすごい大事。だから僕はいつも万歩計を持ってね、基本的に自分のね、スタンダードっていうか標準がね、1日1万歩なんですよ。僕だったら1日1万歩でだいたい6キロとか7キロなんですけど、1万歩ぐらい歩くのがいいって言われてるの、1日でも なかなかみんな今歩かないでしょ。歩かないから難しいじゃん。で僕はね、事務所行くときも必ず2駅前で降りて歩いてる。それで僕基本的にエスカレーターもあんまり乗らないし、エレベーターもなるべく乗らないし、だからもう駅でも、まあ、よっぽど忙しいときとかはね別だけど、そうじゃないときは必ず階段使ってる。そしたらね、僕いつも観察してたらね、結構若い女の子でもね、意識して階段の方歩いてるよ。あの子たちは絶対僕ね、美容のこと気をつけてると思う。絶対僕と同じようにエリカ・アンゲルの本を読んで、ね、それでエスカレーターに乗ってはいけないっていうことを分かってるんだと思うわ。だって何となく見てたら意識的に階段の方歩いてるんだもん。ヒロ、うん、そうした方がいいよ。いや僕すごい詳しいからね、もう常に研究してるから。本当にだから建築と健康っていうテーマで本当ね、なんかこう研究をね、やっていってもいいなと思ってるんだけど、いやヒロも絶対気をつけてるけど、本当にね、僕ね、だんだん分かるけど、君らはね、これからね、どうなるかって言ったら僕ね、予測できる。君らはね、要するにデジタル世代でしょ。でもすごい若い時からね、iPhone とかね、スマートフォンとか使うでしょ。もう絶対ね、ものすごく目が悪くなる。で、絶対みんな首が痛くなる。で、韓国と同じようにみんな腰が痛くなる。で、肩がね、僕らの世代よりも早く肩がもうね、凝るようになる。絶対そうなる。だからそれを、今から気をつけた方がいいと思う。いやだからね、僕はね、君らにはまず、特に相馬さんとかそうだけど、やっぱヨガを勧めるね。
でもやりたいんですよね、
ヨガ。僕ね、ヨガもすごく詳しくて、特に相馬さんとかね、みんなね、やった方がいいと思う。女の人の方が首とか肩が凝りやすいから、でね、撫で方の方人の方が首とか肩が痛くなりやすい。なんでかっていうと、そのテコの原理と同じで、撫で方の人っていうのは首から、その手をね、手を吊り下げてる形になってるから、首に負担がかかりやすいんだよ。ね。だからね、一直線に足とね、腰とね、頭が乗るようにいつもね、意識して歩くといい。いや本当に。いやでもこれはね、絶対気をつけた方がよくて、 パソコン見るときも絶対顎が出るから、そうするとストレートネックになって首が痛くなるから。でね、今ね、例えばね、若者とか特に韓国なんかそうなんだけど、韓国ってねすごいね、スマートフォンとかねネットがね普及するのが早かったから、頸椎ヘルニアになってる人がすごい多いんだよ、首のヘルニア。でそれはね、まあ、ひどくなかったらね自然に治るんだよ、治るけど、すごいひどくなったら手術したりしないといけなくなるから、あのね、一番それにいいのは水泳とヨガ、うん、でヨガはね、あのね、要するにね、最初の何回かだけ先生に教えてもらったりとか、スクールに通えば、
うん、
あとは自分でできるから。
でき
る。で今は YouTube とかにもいっぱい出てるし、うん、簡単なものだったら YouTube で見て自分でできる、うん、でね、一番基本的なポーズで腰痛とか、その首が痛かったりとか眼性疲労とか、そういうのに効く一番基本的なポーズはダウンドッグっていうポーズなんだよ。
ダウンドッグ
っていうね、そのポーズが一番効く。それが一番簡単なんだけどでも絶対ね、もうね、これ iPhone 見るときもこうね持ち上げてみるもん。で、あとはもう一つは絶対ね、ブルーライトのフィルムにした方がいい。ブルーライトカットの、目が悪くなるから。ブルーライトが全部出てるから、僕絶対もうね、買った瞬間にいつも iPhone はブルーライトカットのフィルム貼るもん。
それも貼って
ある。いや、もちろん貼ってある。僕はね、ちなみにこう iPhone6 プラスにしたんですけどもう買った瞬間に貼るんですよ。絶対ブルーライトカットのフィルムにした方がいいよ。それでね、 iPhone はもう絶対ね、大型画面にした方がいい。大型画面にした方が目も悪くならないし、それしかもその延長で首が痛くなったりするのも緩和される。それで君ら絶対気をつけた方がいいよ。もうね、君ら若い時からそれやってるから。僕だって、僕の若い時にそれなかったから。で僕だってそんな、僕ね、ほんとね、40歳になるまでね僕そんなったことなかったよ。その首が痛くなったりとか腰が痛くなったりなったことなかった。でも今はもうみんな若い時からそれやってるからそうなっちゃうじゃん。絶対みんなそうだと思うんだよ。だってなんか千秋だってさ、千秋くんっていうのが去年いたけど、あいつだってずっともういつもそう首回してたし、なんかみんなね、最近ね、腰痛になってね、首痛になってる。絶対気をつけてもいいよ、ね、まあ、ということでね、なんか偉い話が長くなってしまったんだけどでもこれ大事だよ、ね。まあ、水泳がいいと思うけどね、水泳がいいけど、まあでもね、まあ、女の人はみんなね、ちょっと水泳が嫌がるのはね、なんかその後ね、化粧しないといけないとか嫌だって言うんだよ。だからそれが嫌だったらヨガの方がいいと思うわ。ヨガのスクールっていっぱいあるから、結構なんかこうリーズナブルなスクールとかもいっぱいあるし、まあ、学校でもやってくれたらいいけどね、なんかね、ヨガのね、スタジオね、うん、と思うよ。
水泳とかたまにやってる。
やってるの、うん、どこで？
新宿スバセンター
。あ、そうなの、
400円で2時間
安いね、それいいよね、うん、まあね、じゃあ健康というテーマで、まあ、今日はこんなところでいいのかな。なんかちょっと長くなってしまったんだけど、すみません、なんか言いたいことありますか？
いや、
全然今日もいいじゃあね、ちょっと長くなりましたけども、今日はこれぐらいで終了したいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。